始まりましたみんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお届けしていきます。毎週月曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報、皆さんからお寄せいただいたメッセージなどをお送りしております。また毎週月曜日のこのコーナーに限りましてはオンデマンド放送でもお楽しみいただけるようになっています。詳しくは FM 岡崎のホームページご覧ください。さあ、それでは今朝も大菅さんいらしてます。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あ、今朝も雪降っちゃいましたけれども
ね、僕昨夜夜中1時半頃帰ってきたんですけど、その時間はねまだ全然大丈夫だったんですよ。
あら、
寒かったんですけど、雪は降ってないと。
本当じゃ短い期間に降ったんですかね。
ですね、きっと ね。その時間で大丈夫でしたので。
本当だって私今朝4時半ぐらいに起きたら、もう降ってましたもん。
あ、そうですか。
うん、
まあじゃあ僕はもうがっつり夢の中でしたので昨日はですね、久々のちょっとライブがあって、それで帰りが夜中になったんですけど、盛り上がりました。おかげさまで。
よかったですね。
お客さんもたくさん来てくれまして。
本当。
まあ52歳になって、がんを経験してて、なんでそんなにバンドも頑張ってるのって実は前にも聞かれたことがありましたし、4年前になるかな、長野県の松本のリレーフォーライフに、参加させていただいた時に、ぜひ演奏してほしいということでね、バンドのメンバーで行って、まあちょっと演奏もさせてもらったんですよ。
はい、
で、その時に向こうの、地元のテレビ局の方に、インタビューしていただいて、そんな胃がんなのになんでそんな頑張ってんですかって言われたんで、一応その時答えたのが、いや、がんになっても、こうやっていろんなことできるんですよ、というところを見せたいからと、いう話をしてたんですね。
はい、
そうでないと、もうね、あなたがんですって言われたら、もう全てが終わってしまったような感じで、やっぱり取られる方たくさん見えるんで、そうじゃないんですよと。ご本人に対してもそうじゃないんですよということと、あと周りの皆さんにも。
はい。
あ、一応ハードロックドラマですからね。
そうでしたね。
はい。
ハードロックでしたね。
はい。もう、2曲やるともう汗べちょべちょになるぐらいの、感じで叩いてるんですけど、
はい。
あ、そんなこともできるんだっていうところをね、見てほしいなと思って、まあ、未だにやってます。
そうでしたか。プロ歌手の方でもね、そうやってこう、病気克服しましたってことを売りにして頑張ってる方もいらっしゃいますから、大阪さんもその路線でどうですか？
うんうんうん、使ってください。もう、喜んで僕は。ね
え。ですよね。うん、まだまだ、そういうことを、理解してない方も大勢いらっしゃいますから、
はい、
本当積極的に、まあ、論より証拠というか、もう見せるのが一番ですよね。
そうですね、見ていただくのが一番ですし、なんで、まあ、それにも関連してですね、昨年秋には東海市の方でね、
はい、
がんのセミナーの、中で30分お時間いただいて、まあ、体験談という形でお話をさせていただいたんですが、まあ、そちらの方でもがん患者に対する見方が変わりましたっていうことで、アンケートの方でいただいてる方も見えました。
あ、どう、そういえば、なんか改めてこのコーナーであまりお聞きしたことがなかったんですけどね、大菅さんに。大菅さんちょこちょこいろんなところで、そういうこう、なんていうのかしら、まあ、がんの啓発活動っていうことで、いろんな講演会、呼ばれたり、まあ、ご自分でもね、いろいろこう、動かれたりとかされてますでしょう。
はい、
どういう感じのシチュエーションだったら、話しに行きますよとかってなんかあります？
あ、なんでもいいですよ。
なんでも、こういう方がいたら声かけてください、行きますからとか、そういうのは？
まあ、がんのことを少しでも知りたいとかね。あと、そうですね。今、僕、行きたいなと思っているのは、小中高校もありますし、あと、企業さんの方で、特にオーナーさんとかね、雇ってる方の、雇用されてる方の側の 方の集まりがあれば特に行きたいですね。
うん、っていうことは何、その経営者の方の集まり、なんかいろいろこう、うんうん、あのセミナーとか勉強会とか所持ありますよね、はいはい、ああいうようなところに、まあ、講師としてちょっとこう入るような感じの。
そうですね、それはすごく行ってみたいと思います。
なるほどね、
うん、これなんでかっていうと、はい、あのすごくゆみさん今ナイスパスでした。
あ、そうです。
ナイスパスでした、はい、
あのよかったです。
先週の水曜日に、はい、あの新聞の方にね、あのがん患者、がんの10年生存率っていう言葉が出たんですね。要はあなたがんですって言われてから10年後、まあ、変な話生きてるかどうかという数字なんですが、それがあの今まではだいたい5年生存率って言ってるんですよ。で、僕もそれずっと言われてましたので、まあ、あと経過観察の期間も、まあ、胃がんの場合は5年でした、うん、で、それを10年で初めて取った数字があって、それが 58.2%。 うーん、要はあなたがんですって言われて100人中58人以上の方が10年後も生活をされてる。うん、まあ、これを高いと見るか低いと見るかなんですが、我々からするとすごく高くなったなと。前は5年で、まあ2人に1人ね、今あの生活してみますよ、生きてますよっていうことを言ってたんですけど、10年でも6割に迫る数字が出た、うん、ということは、
うん、ということは、
ということは仕事しないといけないんですよ。
うんうんうんうん、
うん、だから経営者の方にがん患者でも大丈夫なんですよっていう話をすごくしたいんです。
なるほどね。
うん、あの僕みたいにがんになって、はい、はい、仕事なくなりましたっていうね、はい、やっぱり経験もしてますし、周りにもいます。
は
うん、だけどこれだけの今方が予後っていうんですけど、はい、告知を受けてから生活されてるんで、でじゃあがんになってからなったから生活にお金かからないかっていうと、とんでもない話ですね、うんうんうん、逆に言うと、うん、普通よりもかかるはずです、はい、まして治療してる方は、はい、うん、なんでじゃあそのお金どうするのって、働かないといけないじゃないですか、はい、お国からとかお金くれませんので、うん、うん、がん患者って障害者にもならないですしね、
うん、ああそうか、そうですね、う
ん、体の一部欠損してても全然関係なしなんで、
うん、
何の特典も与えられません。
あ、そうですか、
はい、
それは困りますもんね。
困りますよね、うん、だからそういった経営されてる方たちに向かってこう発信をしたいなと。
はあ、こういう話もできません？その経営者の方に、うん、がんになられてしまった従業員の方を、うん、継続して雇用するためにはこういうとこ気をつけてほしいですみたいな感じのこととか、
もし、
こういう配慮してくれると働きやすいですみたいな。
そうですね、準備します、そういうのは。当然リレーの関係で全国で仲間たくさんいるんで、こちらからちょっと発信をして、うん、アンケートみたいな形でね、で答えていただいて、それをもとに資料を作ればいいですから。
そうですよね、
それしたいです ね
やっぱり働けるよ働けるよって言っても、うん、やっぱり知らないことって不安だと思うのでね、うんうん、どういう条件を整えたら大丈夫なのかって、うん、それ必要かなとか思って。
ですよね、うん、ですごくありがとうございます。本当にそうだと思いますし、それに伴って、会社側でもね、例えばすごく戦力になる人ってやっぱり手放したくないと思うんですよ、
はい、
実は。でも、そうですね、でも、ああもうがんになっちゃったからもうダメかって切り捨ててしまうね、ことも実際あるわけなんで。
だってがんに なる年齢の方ってすごい働き盛りで、しかもすごい脂の乗ったこれからぐらいの方が多いですよね。
そうですね、
まあ、がんの種類にもよるでしょうけど、
まあ、僕も44歳でがんになってますから ね、
で
その戦力、大事な大事なね、人を手放さないためにはどうしたらいいかということで、はい、研修してほしいんですよ。早く見つけることで、はい、全然働けます。うん、胃が三分の二になくても働きますもん、
うん
うん、だけどそれを結局理解していただけてないんで、
はい、
ね、うん、はい、お疲れさん、
うん、ちょっと ね、
そういうのもありますし、うん、なんで今本当にゆみさんがおっしゃってくれたような、こういったところをね、なんて言ったの、フォローとかケアしていただければ十分働けますよっていうのをやっぱり発信するべきでしょうね。
うん、
うん、文句ばっか言ってるじゃなくて、こっちも。
そうですね。文句は言ってないと思いますけど。
気にしやがってって怒ってるだけじゃなくて、うん、こういうふうにしてもらえると続けれるんですよっていうことを、
うん、そうそうそう、
ね、患者側からでも、うん、やはり話を するべきです ね
あらかじめね、うんうん、でないと、まあ、そうやっていいよって言ったものの大丈夫かなとかっていうふうに思われてしまってもいけませんからね。
そうですね、う
ん、
で本当に残念ながらね発見が遅いとなかなかね体に負担がかかってしまってそれまで通りの仕事っていうのはできなくなる可能性もありますけど、うん、だから、うん、そうだな一般ね一般人の方もそうならないために早く見つけてください、うんうん、早く見つけてもらえれば、はい頭フリフリのドラムも叩けますし
その通りですね。
で頭フリフリ
できる
で、ね、でうちの奥さんも、はい、もう今もテニスのコーチやらせていただいてますが、うん、両胸の乳がんを経験してますもんね、
はあ、それでもスポーツがねしかもコーチができるってすごいですよね。
そうで乳がんだと場合によってはリンパ節とか取ってしまうと、はい、腕とか上がらなくなるって
あるんですよ。聞きますね。
聞きますよね。
うん、力が入りにくいとかね。
そうそうそう。でそこまでうちはまだ早期だったんで、うん、行ってなかったんでリンパ節は取ってないんですね。
ああだからできるんですね。
そう。
やっぱり早く見つけるのがいいってことですね。
そうなんです。でそれでもやっぱり当然体にメスを入れれば少しの間は支障は出ます。うんうん、でもそれを乗り越えていけばね。できるんですよ、
はい、
もう諦めちゃダメっていうのもあるし。
そうですね、うん、確かそういったのを克服するためにこう筋力をつける体操があるとか言ってなんかあれあったような気がしましたけど岡崎のリレーフォーライフの会場の中でそういうインストラクターの方が
昨年やってたかな、
うんうん、ねやってましたよ ね
はいはい、そんなんでその方も乳がんでしたもんね。
そうそうそうそう。で、もともとそういうお仕事してる方で、うん、で、そういったスキルを活かして、うん、どういう風にしたら、克服して、ちゃんと、こう、うん、腕が動かせるようになるかっていう体操を編み出したっておっしゃってましたもんね。ね。だんだん思い出してきましたよ。
それで、本当に目の前で、すごく元気、はつらつな、ね、うん、体操、ダンスを披露していただいて。
そうですね。
ね、うん、確か、まだなって間もなかったと思うけど。
あ、そうそうそうそう。
去年ですもんね。
ね。
その方も乳がんになられたのが、うん、だからすごいですね。やればできるんですよ。
ですだけどやり方わからないとできないから。
そうですね。
でそういう情報大事ですよね、う
ん、なんでまあ、なんていうのかな下手にしてしまうとね、うん、ちょっと逆の効果が出てしまうこともあるんで、
そうそう
例えば走ればいいって言ってね、じゃあ頑張って走ろうなって走り始めて、うん、いきなり膝壊した人もいるしね。
ああ、ありそうですね、そういうの、
うん。なんでやっぱりちゃんとした準備っていうのも必要ですし、うん、知識っていうのも必要だと思うんで、うん、そういったこともこの場でね、やっぱり発信していきたいですね。
そうですね。無駄な努力にならないように、正しい努力の仕方っていうものをね。
はい。
うん、それ大事ですよ ね
ダイエットも一緒です
ドッキー、まあ、実はそうだったりもしますよね
今ちらっとゆみさんの見てから言っちゃいましたけどでも喋るとか目そらしましたけどね
全くもう困ったものです
いいえすいません、ま
あ、そういうものもね健康管理の中の一部ですから
そうそうそう
しなきゃいけません
ね、
うん
体にいいことしましょう
そうですねしましょうしましょう、うん
僕もねまだそのドラム叩いてるっていうのは一つもう一つ理由があって、
はい、
やっぱストレスの発散っていうのもね、
うんうん、
ありますのでやっぱりストレスってたまらないことはないと思うんで、うん、ゼロっていう人ないと思うんですよね。
ですね。
ね、何かしらあると思うんで、だからその、溜めるばっかじゃなくって、今度吐き出す、うん。そういったところもね、皆さんご自分で、どんな形でもいいと思うんですよ。うん。ゆみさんのように、こう、芸術的な方だったらね、書とか絵を描きながら発散するとかね。文化系の方はね。
そうですね。
で、僕みたいな、僕はどちらかというと体育会系の方ですので、そのドラム叩くのは、まああれは音楽になってしまいますが、それ以外にも実はテニスやってたり、サッカーやってたり、走ってたりしてたんですけども、最近やってませんけど。はい。そういったことをね、それぞれで、楽しみながら継続できることを見つけていただけるといいのかなと思います。
そうですね、
うん、
おっしゃる通りやっぱ経験してる方が言うと説得力ありますね。
あ、そうですか。なんちゃってーって言って、ね、チャランパラのこと言ってるマスクでよくはい。
そういう情報を得るための場所っていうのもやっぱりリレーフォーライフ の会場だったりもするわけですよね、
うんうん、そうですね、ね、あの各会場でですね、僕昨年が4カ所5カ所か参加させていただきましたけど、うんうん、あのいろんな会場でやはりあのそういったあの体にいいことっていうことをね、発表してくれたりとかしてますので、うん、そのがん云々じゃなくても、うん、あのリレーの会場にね足を運んでいただきますと、うん、いろいろ得られるものがあるんじゃないかなと、うんうん、いうふうに思います。あの大きな声での笑い方とかね、例えばね、
あ、そうか、笑い方もね、うん、体により良くなる笑い方、
そう、もうお腹の中からね、で何にもなしで笑えっていうのもなかなか大変なんですけど、
大菅さんの寒いギャグで笑ってもら
うか、あ、もう最高ですね。誰が寒いや誰が寒い
や、あ、今日雪降ってるし、う
ん、夏でも寒いわそれだったらあの僕だけじゃなくって、
そうでしたか、
はい、あのいろんな方のいろんなギャグも飛び出しますし、素敵な笑顔を見て、その笑顔からこうつられてね、自分も笑顔になるとかね、そこからもう本当にこう箸が転んでも笑えるぐらいの楽しい雰囲気にもなりますし、うん、あのこれも本当考え方一つだと思うんですよ。
なるほど、
うん、
そうですよね、
楽しいと思えば楽しいんで、辛いと思えば辛くなっちゃうんですよ。その辺本当に気持ち一つ考え方一つじゃないかなっていうふうに思います。
そうですね、まあ、なんだろう、病気に関係ない話でもそれ当てはまりますもんね、
う
ん、
そうですね、う
ん、それは心理だと思いますわ、
うん、もう仕事でもそうですもんね、嫌、うん、だなと思ってやったら多分いい仕事できないんで、僕一応営業職なんで、こういろんな人と会えることが楽しみだっていうふうに思えれば、うん、やっぱりお客さんと会うことって楽しくなりますしね。
そうですね、うん、ですね、うん、あの今ちょうど日本対がん協会で、うん、なんかこうあの読む人がこう、うん、なんか嬉しくなるよう な, こうなんか心温まるような、うん、あのそんないろんなこう作品を募集して、はい、で本作るっていう動きがあるって聞いたんです。
あ、そうです ね,
ね、
はい、あの10周年に向けて、
もう10周年なんですね、リレーフォーライフジャパン。
はい、2006年の筑波は実はこれカウントしてるのかな、してるのか、のかな、どうだ、ごめんなさい、どうしちゃったかしっかり覚えてないんですけど、うん、2006年に、まあ、筑波にね、
はい、
って
ことは一応カウントしてるってことですかね。そういうことかな、今年が2016年ですもんね。
そうだ ね,
ね、はい、
うん、で、その10周年、そのうち僕何年からだろう、2009年から、あのリレーフォーライフの方には関わらせていただいてるんで、うん、まあまあ古い方になりますね、そろそろ、
うん、
まあもういいかっていう感じですかね
何をおっしゃいますか、もう大菅さんは情報発信党になってませんと
ねえ、背も高いことですし
そうですよ、
アンテナみたいな、
もう情報を得たら早馬のように全国駆け回っていただきませんと、
誰が馬やね
いや褒めてるんです。
そこでそう思ってきたかって感じなんですけど、うん、まあ、そんな早い情報っていうね、はい、ことも本当大事だと思いますし、あと実はリレーフォーライフジャパンの公式ホームページにもアップされてるんですが、ヒーローズオブホープ、
はい、
はい、グローバルリレーフォーライフのヒーローズオブホープ、2015年のね方が実はお二人決まりました。
お、
認定された方が見えるんですよ。
そうでしたか、
はいはい、で実はこのお二人ともこのコーナーにご出演いただいている方です。
どなた、
はい、ですね、まずお一人が、リレーフォーライフジャパン八戸の、
はい、
2015年の実行委員長をされてます、小渡さん。
小渡さん、
はい、大学の先生ですね。一度ご出演いただいてます。でもう一人がですね、はい、ブロックスタッフです。
ブロックスタッフの、
はい、ブロックスタッフで、中四国を担当して見える時森さん。
はあ、はい、そうですか、
はい、この二人が認定をされました、今回はですね、世界で26名、ヒーローズ・オブ・ホープに認定されて、そのうちのお二人。
ほー、はい、
またちょっと機会を設けてですね、このコーナーにご出演いただきたいなと思ってるんで、今度2月に会うかな、来月。
ぜひプッシュしといてくださいませ、うん、
そこで詰めてきますスケジュールを
です、ね、
せっかくなんで。
ああ、ということはそのお二方のトークも、はい、FM 岡崎のホームページからオンデマンド放送で探せば、はい、過去のトーク聞けるわけですね。
聞けます。 ただ何月何日だったか覚えてません。
名前手がかりに探しますか。
全部多分聞かないと分かんないかもしれない。
出だしてとりあえず名前は言ってますから。
そうだね。
うん、2、3分聞くと多分出てくる。
ねえ。ねえ、なんでその以前のねご出演していただいた時のものもそうですし、うん、またここ一月二月ぐらいの間でね、ぜひご出演いただけたらなっていうふうにも思ってるんで、またそれも楽しみにしていていただきたいと思います。
はい、楽しみにしてます。
はい。
すごいですね。日本って頑張ってる方なんですかね、全国、あの世界的に。
そうですね、まあぼちぼちっていうところですね、うんうん、ちょっとあの実は寄付率の点でまだちょっとあの厳しいところがあるんですけど、うん、でも少しずつでも寄付率も高くなってて、それがあの皆さんのね手元に何らかの形になって、うん、もう届けられてますので、うん、まあ、一つがあのホットラインですよね、はい、ホットラインもあの以前と比べてお話を聞いていただける方たちの人数も増えましたし、時間も長くなってますし、以前はほとんど土日休みぐらいの感じだったのが、今祝日だけですのでね、お休みが、はい、でそれをもっともっと充実させてい きたいなと思って、全国の仲間たちが頑張ってくれてますので、はい、
あ、そういったところの発展も楽しみですね。
そうですね、で今度2月の20日21日に、はい、あの名古屋でですね、2015年度の中日本、うん、要は中部地区と近畿です、うん、のブロックサミットっていう会議がありますので、もうそこにもその寄付金の使い方の一つのね、なんだ、小学院の先生のお話とか、研究の女性があるんで、その受賞された先生のねお話とかをねちょっとお聞きできたらなと思って、今ちょっと準備してます。
ああ、そうですか。
そうすると自分たちが頑張って集めた寄付金で、この先生たちが頑張って研究してくれてるんだっていうのをちょっと話を聞きたいと思うんで。
それいいですね、うん、せっかくみんないろいろ自己犠牲を払ってリレーフォーライフジャパンに参加したり、はい、いろんな形で寄付をしてくださったりとかっていう風にしてますので、うん、やっぱりあ、こういう形で結果が現れてるんだってなりますと、また、はい、モチベーションも上がりますからね。
そうですね、
うん、
僕らはこの間MD アンダーソンに行かれた先生のねお話を東京で聞くことができたんですけど、それを皆さんにもっともっと皆さんにね知っていただきたいなと思ってます。
うん、楽しみにしてます、うん、
はい、
大阪さん宿題がいっぱい出ちゃいましたね。
あれ
そうですよ、だからその経営者向けに、うん、講演会をするときに、うん、そのがん患者さんはどういう環境になると働きやすくなるかっていうことをまとめるっていうことと、はい、今おっしゃったのと、
はい、
ね、あとはちゃんと情報発信等として全国走り回るぞっていうのと、はい、
早馬になれと、
うん、そういうことと、そうそうそうそう、
まあ、早馬大馬さんにはなってますけど、それが早くならないといけないですね。わかりました。
そうです、そうです、
はい、頑張ります。
ぜひぜひ、うん、まだ来年度のいろんな動きやなんかはこれからですか、お話は。
各会場は実は徐々に今出てきてますもん、うん、何月何日にどこどこの会場で、2016年度決まりましたっていう話も今徐々に来始めてます。
あ、そうなんですね、
はい、特に秋の開催のところも来始めてまして、うん、春の開催はもう逆に言うとも当然決まってますので、
うんうん
うん、あと数ヶ月のことになりますのでね。
そうですよね、
はい、
う
ん、もうそこはもうしっかり準備していただけてます。
わかりました、はいはい、じゃあまた情報入りましたらよろしくお願いします、
はい、はい、こちらこそよろしくお願いします、はい、
今朝もありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。